はい、皆さんおはようございます。Zoom でご覧の皆さんもおはようございます。それから YouTube 配信をご覧の皆さんもおはようございます。こんにちは、こんばんは、ということで、ピリピリという手紙の第9回目のメッセージを語っていきたいと思います。まず最初にですね、今日の聖書箇所を、朗読したいと思います。今日の箇所はピリピ人への手紙3章の1節から9節になります。ピリピ人への手紙3章1節から9節まで、お読みいたします。最後に最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。ただし、私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤ民部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はそれどころ合ってるね。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。はい、では皆様改めまして、ハレルヤ。はい、というわけで、ピリピリというの手紙の第9回目のメッセージね、語っていきたいと思います。では最初のところからいきますね。イントロからいきますね。最初にですね、皆さん、この方知ってるでしょうかね。ベン・ジョンソンではない。そう、カール・ルイスですね。ウサイン・ボルトでもありませんね。カール・ルイスです。1984年ね、前回のロサンゼルスオリンピックから4大会連続で出場、アメリカ代表として出場し、10個のメダルをね、獲得。そのうち9個が金メダルという、もうね、私の世代での陸上競技界のスーパースターですね。彼は1997年に引退したんですけれど、その年にはね、日本にも来て、レースをしてくれたんですね。国立競技場に私、それ行って見てきました。はい、ゴール前でね、見てました。もうそれくらい、なんていうの、我々の世代にとってはスターでしたね。ただですね、今日話題にしたいのはこの彼自身のことではなくて、彼が履いていたスパイク、ね、シューズです。スパイクシューズのことをね、お話ししたいんです。これは彼が日本の室内陸上大会でですね、実際に使っていたスパイクで、こう彼のサインもね、入ってるんです。 で、このスパイクを現在所持しているのが、あの芸能人の方でですね、この方、オール巨人さんという、ね、方が持ってるんですね。で、彼がこれを、このスパイクをですね、あのテレビの何でも鑑定団にね、鑑定に出したんだそうですよ。で、いくら値がついたと思います？ちなみにね、あの私が高校の時陸上やってましたけど、その時入ってたスパイクは、1万4000円ぐらいでした参考価格ね、はい。で、これはいくらついたと思います？はい、250万円だそうですね。意外と安いそう、物の価値を分かっていらっしゃる方ですね。ところがなんですよ、ところがこのスパイクがある理由でこの鑑定額、実は最終的に半分の125万円になってしまったんです、ね、それなんでだと思います？はい、あのね、このオール巨人さんが芸能人がね出場する陸上大会で履いて走ってしまったっていうことなんですよ。あのこの手のね、誰かが使っていたものっていうようなお宝品っていうのは、もうそのね、あの汗とか、それからもう汚れとか、そういうものに至るまで元の持ち主の痕跡にまで価値があるんですね。だから他の人がね履いたりとか着たりとかすると、もうそれだけで価値が下がってしまうんです。まあ、あの一回ね誰かが履いたぐらいでって思うかもしれないんですけど、まあ、元の持ち主以外の人のわずかな痕跡であっても、この不純物とか混ざり物がそうついてしまったら、まあ、価値がね下がってしまうということなんですよ。まあ、これねテレビ的には面白いメッセージですよね。だけど、まあ、価値が半分ですからね、これは結構がっかりなわけです。ところで皆さん、私たちは、私たちクリスチャンはですね、この世で最も価値のある宝を与えられていますよね。それはね、これです。キリストの福音ですね。キリストの十字架の死と復活によって私たちの罪は許された。このことを信じる信仰により、また神様の恵みによって私たちは救われています。今日の箇所ではこの福音に混ぜ物をしようとする人たちのことをパウロが痛烈に批判しています。まあ、なぜならそのような行為や考え方はこの福音の価値を半分どころか全く価値のないものにしてしまい、私たちから喜びを奪い取ってしまうからです。今日はこの福音の純粋性について一切妥協せずに戦ったパウロの姿から学んでいきたいと思っています。というわけで今日のテーマはこれです。はい、混ぜるな危険、福音は純度 100% の恵み。はい、こんな感じ、ね、はい、混ぜるな危険、福音は純度 100% の恵みというテーマで今日はお話ししたいと思います。ではまずここまでの文脈を振り返ってまいりましょう。はい、この手紙、ピリピ人への手紙はパウロがピリピの教会に向けてローマの獄中から送った獄中書簡の一つです。ピリピ教会という教会はパウロにとって思い出すとこう心に喜びが満ちる、喜びがある、そのような教会でした。その教会のメンバーに対してパウロはキリストの福音にふさわしく生活しなさいというふうに命じました。そしてイエス様ご自身がまずご自身の神の立場に固執することなく、ありえないほどに低く下られたのだから、私たちもそのように謙遜に減り下って、神様が私たちにしてくれた、イエス様がしてくれたようにお互いにしましょうというふうに命じました。そして自分自身の救いを達成するよう努力しなさいというふうにも命じたんですね。で、前回の箇所ではまさにそのように歩んでいる このテモテとエパフロディトという成熟した2人の弟子たちをパウロが紹介し、彼らのように歩むことを進めていました。今日はその続きで3章に入っていきます。では早速3章の1節から読み進めていきましょう。3章の1節、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。最後にと始まりますので、この手紙もうすぐ終わっちゃうのかなというふうに思わなくもないですよね。しかしピリピ人への手紙は4章まであるんですね。ですからまだここは手紙の中盤です。新共同訳ではこの箇所はではというふうに訳してますね。まあ、ここでこれまでの話の流れを一旦区切っているという意味合いでしょう。そして主にあって喜びなさいと命じています。主にあって喜ぶとは改めて聞かれるとどういう意味かなというふうにちょっと考えさせられますね。まあ、これはイエス様が与えてくれた福音を信じて恵みによってのみ救われていることを喜ぶということ、またその喜びの中にとどまり続けるということです。このことをパウロは繰り返しピリピの人たちに言っていたというふうに書いてあります。これは他にも書いた手紙があったということかもしれませんし、ピリピ教会にパウロがいたときに繰り返し伝えていたのかもしれません。いずれにしてもこのように何回も言っているということですから、これが重要なことであるということです。喜びの中にとどまっていることがあなた方の霊的な安全のためにとても重要であるということを言おうとしているわけですね。まあそれはなぜかというと、ピリピ教会から喜びを奪うような教えが持ち込まれてくるような危険性があったためです。まあ、2節でパウロはそのような教えやそれを持ち込もうとする人たちについて強く警告しています。では2節、犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。はい、ここでは犬ども、それから悪い働き人、そして肉体だけの割礼のものというね、3種類の人たちが登場しているように見えるんですけれども、これは1種類の人を3つの表現でね表しているということです。これはどういう人かというと、このユダヤ主義者と呼ばれる人たちのことです。まあ、簡単に言うと、人が救われるためにはイエス様の十字架の福音を信じる信仰と神様の恵みだけではダメで、旧約聖書にあるモーセの律法に従うこと、特に割礼、これは男性の性器の先端を切る儀式のことですけれども、この割礼の儀式に従うことも不可欠である、つまり福音だけでは足りないと主張する人たちのことです。パウロはこの教えについて福音に混ぜ物をする教えであるとして徹底的に否定しています。まずパウロはこの人たちのことを何と言っているかというと、犬どもと言ってますね。この時代ね、犬はペットじゃないんですね。ですからまあ愛犬家の方には申し訳ないんですけれどもね、犬はこの頃は野犬ですね、基本的に。そして残飯とか動物の死体の肉、死肉を漁る不潔で危険な動物と認識されていました。ですからこれは当時としてはもう相手を最大限に卑下する表現です。次にパウロは彼らを次にパウロは彼らを悪い働き人と呼んでいます。ユダヤ主義者たちはこれこそ神様の御心なのだ、イエス様に喜ばれている働きなのだというふうに信じて熱心に働いていました。 しかしそれは神様の心からは遠く離れていて、人々を救いから遠ざける悪い働きでした。ですからこれを主張する人たちは悪い働き人ということです。そしてパウロは彼らを肉体だけの割礼のものと呼んでいます。ここでの割礼という言葉ですが、これは言語ではカタトメイ、カタトメイとかってねいう発音らしいですけど実はここにはパウロの痛烈な、ね、皮肉が込められています。この言葉は、割礼を、ね、指す言葉ではないんですね。直訳ではこれは切り刻むこととか切断といった意味を持つ言葉ですね。割礼というのは律法の中に規定としてあるだけでなくて、神様がユダヤ人の始祖であるアブラハムと結んだアブラハム契約の印でもありました。よってそれはユダヤ人にとっての民族的な誇り、神様に選ばれた民族としての象徴を表していたものです。しかし福音を曲げて伝えているのなら、その割礼はただ無意味に体を傷つけ肉に細工しただけと言ってもいいようなものだというふうにパウロは言ってしまっているわけですね。まあ、ちなみに偶像礼拝の儀式の中には自分の体を傷つけて神様に願い事をするというようなものがありました。まあ、旧約聖書の列王記18章というところを見ると、まあ、エリアとバール、エリアという、ね、預言者とバールという偶像に仕える預言者たちが自分の体を傷つけて神様に願うというシーンが、ね、あるんですね。そのようにエリアとその偶像礼拝をこう支持する預言者がこう戦うというシーンがあるんですけれど、そこでこの預言、偶像に、ね、使える預言者たちは剣で自分の体を傷つけて、そうして、この神様に礼拝する、神様に願い事をするというシーンがあるんですね。まあ、パウロはユダヤ主義者たちというのは神様に仕えているつもりだろうけれど、それは偶像を礼拝する行為と大差ないよというふうに言ってるんだと思いますね。これは本当に皮肉ですよね。まあ、こうして3つの表現を使ってパウロは福音に混ぜ物をしているユダヤ主義者とその教えを徹底的に否定し、ピリピ教会に対して警告しているわけです。では続いて3節ですね。神の御霊によって礼拝しキリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。ユダヤ主義者のことを語ったその一方で、ではただ福音のみを信じるものについてはどうなのかということをパウロはこちらも3つの言い方で表現しています。まず神の御霊によって礼拝し、次にキリストイエスを誇り、また肉に頼らないものというふうになっていますね。神の御霊によって礼拝するというのはその人のうちに住んでおられる聖霊によって礼拝するということです。つまり福音だけを信じる信仰により、神様の恵みによって真に救われている者にしか捧げることのできない、そういう礼拝を捧げている者のことです。またイエス・キリストを誇るとは、イエス様が私たちの救い主として与えてくださった十字架の福音だけを誇っているということです。さらに肉に頼らないとは、救いについて人間的なものに何一つ頼らないということです。パウロはこの世に生きる人たちのこそ真の割礼のものであると言っているのです。ちなみにここでの割礼という言葉は先ほどの言葉とは言語で異なっています。このことはペリトメ、ペリトメという言葉です。この言葉こそですね、直訳で割礼を表す言葉なんですね。神との契約の印としての正しい割礼を表す言葉です。 福音に混ぜ物をしているユダヤ主義者はただの片止め、すなわち体を切断するものに過ぎない。純粋な福音のみを信じている私たちこそペリトメ、真に割礼を受けたものであるとパウロは言っているのです。それにしてもパウロはどうしてここまではっきりと強い言い方でこれらの主張ができたのでしょうか。それは彼の主張が体験に裏付けられたものだったからです。パウロこそ立法を守ることによってまた割礼によって救われると信じ主張する人生を過去に歩んでいました。すなわち彼こそ 100% 肉を誇る人だったということです。まあ、肉っていうのはね、あの人間的なことを誇る人のことを言うんですけどね、肉を誇る、そういう意味ですけど、この絵の肉を持ってたわけじゃないですけどね、はい。まあ、それにもかかわらずそこから彼は劇的に変えられるという体験をしました。4節以降でパウロはそのような自分の過去とそれを今どのように受け止めているのかということを語っています。では4節、ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。パウロ自身は人間的に頼りにしようと思うなら他の誰にも負けない実績を持っているよ、自分は持っているというふうに言っています。まあ、具体的には次の5節以降に並べられています。5節、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人とあります。この箇所の前半はパウロの生まれと育ちについて言っています。まず8日目の割礼を受けている、生まれて8日目の割礼を受けているということですけれども、これは両親が共に律法を熱心に守るそのような家だったということです。彼はまた生まれながら契約の民、イスラエル民族の一員です。またその中でもベニヤミン部族に属していました。イスラエル民族の中でもこのベニヤミン部族というのは非常に尊重されていました。イスラエルの最初の王様、皆さん覚えてますか？サウルですね。サウル王様、って言ってます、はい、サウルもね、ベニヤミン部族でした。またイスラエルの国は、まあ、ダビデ以降ですね、何代か後に2つに分裂するんですね。その時南側にあった国が、まあ、正当な王家であるダビデの直系であるユダ部族が治めたんですが、そこに唯一ついていった部族がベニヤミン部族でした。まあそのようにベニヤミン部族というのはすごく重要な部族だったんですね。そしてヘブル人という言葉、これは民族の始祖であるアブラハムの正当な子孫であることを、まあ、強調しています。つまり彼はイスラエル人の中でも誰もが認める生まれも育ちもエリートであったということです。さらに彼はそのエリートの中でも律法について、まあ、どれほど自分が厳格に守ってきたかということを語っていきます。律法についてはパリサイ人というふうにありますが、パリサイ人というと、まあ、福音書の中でイエス様とこう論争をしている人たちですね。律法について論争している人たちが出てきますけれども、まあ、彼らはモーセの律法を厳格に守ろうと努力する人たちでした。モーセの律法は全部で613ありましたが、彼らはその一つ一つを守るためにさらに細かい規定を作っていきました。そしてそれを守っていこうとしたんですね。これを口伝律法、口伝えの律法というふうに呼びます。まあ、パウロという人はですね、このパリサイ派の中でも優秀ですごくエリートだったようです。まあ、口伝律法に精通していたということですけれども、それがどういうことかということで、今日はユダヤ教のね、 その口伝立法を集めて本にしたという聖典タルムードの写真を持ってきました、用意しました。これです。ね、まるで百科事典ですよね。パウロの時代にはこれが口伝だったので、まだ本になってないんですね。ですからこれが彼らの頭の中にあったということです。そしてこれに精通していたということなんですね。どれほどすごいことかお分かりになるのではないですか。つまり生まれと育ちだけでなくて、その後の人生においても彼はイスラエル人としてトップにいたということです。さあ、では6節に行きますね。その熱心については教会を迫害したほどであり、立法による義については非難されるところがないものでした。はい、パウロの過去の実績の話が続いています。彼は立法に熱心であったことで、イエス様が昇天されて最初にできた教会を猛烈に迫害するんですね。その迫害によって殺された人もいました。それこそ徹底的に立法による義を追い求め、誰も彼をこの点において非難することができないほどでした。ところが現在のこの手紙を書いている時点のパウロはその考えを否定するようになりました。7節、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。誰もが羨むような出自と実績、誰も否定できない立法への情熱を持ち、しかもこれを神様のためにと思って純粋に生きていた過去のパウロを、彼自身はキリストのゆえに損失であるとしています。これはより大きなものを否定することで、それより小さなものは当然否定されるという論理ですね。ここで大きなものと言っているのは、パウロがかつて持っていた彼の誇りとなっていた数々もの、これはもう巨大ですよね。先ほどのタルムードを見たら分かるんじゃないですか。小さなものとは何かというと、ユダヤ主義者たちが誇りとしていたものです。ユダヤ主義者たちは確かに立法に熱心で、また民族的優位性についても誇っていたかもしれませんが、過去のパウロの方がずっとすごいわけですよ。大きい、ね、そしてキリストの家にその大きなものがもう損なんだということなんだから、それより小さなユダヤ主義者の言っていることなんてなおさら損なもので意味のないものなんだよということを言っているわけです。では続いて8節の前半、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。彼はイエス様に従う使徒としての人生を選んだことで、それまで持っていたもの、彼の輝かしい未来とか職業、宗教的信頼、人間関係、またユダヤ議会の議員としての立場とか、そういったものを全て失いました。しかしそれらは塵アクタだと言っています。塵アクタとはゴミとか糞とか、そういう言葉ですね。なぜそのように思えるようになったかというと、主であるキリストイエスを知ったからだと言っています。キリストの十字架の福音のみによって救われ、イエス様の素晴らしさを体験してきたパウロにとって、その福音にゴミや糞を混ぜ込むなどとても我慢ならなかったことでしょう。さあでは最後に 8節の後半から9節、それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。パウロは180度変えられました。自分が誇っていたものすべてが今は塵アクタと思えるようになりました。 彼は自分の過去を否定して自分の人生を嘆いているのではありません。それらがチリアクターと思えるほどに神様によって義とされること、みなされること、この素晴らしさを知るようになったということです。義は立法によって自分で獲得するものではなくて、神様から一方的に与えられるものだということです。そしてそれはイエス・キリストの死、埋葬、復活に基づいた純粋な福音を信じる信仰によってのみ与えられるものなのだとパウロは主張しているのです。さて、本文の解説はここまでになります。ここから今日の適用に入っていきますが、今日のテーマは何だったでしょうか。あ、はい、これでした。混ぜるな危険、福音は純度 100% の恵みということでしたね。まあ、今日の箇所でパウロは自らがクリスチャンになる前と後を比較することによって、信仰により恵みによる 100% 純粋な福音がどれほど素晴らしいものであるか、力あるものであるかを証ししようとしています。またそれによってユダヤ主義者たちが主張する割礼を代表する立法を福音に追加する教え、これを完全に否定しています。そのように福音に混ぜ物をする行為は福音の本質に関わることで、私たちから主にある喜びを奪い、福音そのものを台無しにしてしまうからです。ではそのような混ぜ物とは一体どのような喜びを私たちから奪うのでしょうか。そしてそれがなぜそんなにも問題なのでしょうか。今日は2つ見てみたいと思います。ということで今日はこれを見ます。福音への混ぜ物が奪う喜び、ね、2つ見ますああそういうことね、はい、まず第一に救いの喜びというもの、福音への混ぜ物がこれを奪います。パウロはユダヤ主義者のことを悪い働き人と呼んでいますが、彼らは福音に割礼とそれを含むモーセの律法を追加しようとしていました。信仰により恵みによって神様に一方的に救っていただくのではなく、そこに人間的な努力も必要なのだと言っているということです。しかしパウロはそれを否定していて、妥協はありません。なぜでしょう。律法が悪いものだからでしょうか。そうではないんですね。福音書の中でイエス様自身がこう言っておられます。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。全てが実現します。マタイの5章18節ですね。このようにイエス様ご自身が律法の価値を認めておられるわけです。ですから律法はそもそも良いものです。しかし救いの条件ではありません。律法は人間がどんなに頑張っても神様の正しさ、神様の義に到達することができないことを教えるためのものです。そしてイエス様が私たちのために人としてこの地上に生まれてこられ、十字架について死んで律法による義を全て全うしてくださった時に、その役割は終わりました。もし律法、つまり人の力で神様の義を獲得しなければならないという条件が少しでも救いの条件に混ざっていたのだったら、イエス様の十字架は不十分であったと言っているのと同じことですね。福音を信じ恵みによって救っていただくだけではダメで、あなた自身も神の義を獲得するために頑張ってもらわないと救われないんだよということです。そういうことだとすると、それはもはや福音、グッドニュースとは言うことができないじゃないでしょうかね。しかしもしかするとこれを聞いている方の中にはですね、イエス様の十字架の死、埋葬、復活、もちろん信じている、だから良いものだったら別に 付け加えたっていいんじゃないのと言われる方がおられるかもしれません。まあ、プラスされるものが良いものなら、まあ、隠し味的にね、良いものなら、まあ、それはね、いいんじゃないの。しかしそこにはプラスの罠とも言える罠が潜んでいるんですね。はい、まあ、例えばね、例えばですけど、押したくなるとか言わないで。例えばプラスできる良いものって何があるかっていうと、まあ、今日の箇所では福音にねプラスできるもの、今日の箇所では律法でしたね。それ以外で言うと、例えば福音を信じてプラス罪の告白をしないと救われないんだよとかね、それから公の場で信仰告白をしないと救われないんだよ、そこまでやらないと救われないよとか、洗礼を受ける、福音を信じるだけじゃダメで洗礼も受けないとあなた救われないよ、そしたらね、これはもう福音ではないんですね。どれも良いものです、どれも良いものですよ。だけど、だからこれが罠になっちゃうんですね。本物の中にちょっとだけ悪いものを混ぜる、でなんとなく本物に見せるっていうのはサタンのやり口ですよね。福音に混ぜ物をするというのはそういうことです。そのようにこれが福音ではないものに変わってしまうと、なぜそう言い切れるのか、それはこれが神様が結んでくださった契約であるということが重要な意味を持っています。ルカの福音書の22章の22節にこうあります。これはイエス様の言葉ですね。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですとあります。この契約はイエス様の血によって結ばれた契約です。これ以上の対価、これ以上の後ろ盾があるでしょうか。神の御子の血に勝る代価が他にあるでしょうか。ですから良いものであろうが悪いものであろうが、私たちがこの契約書に追記することなどできないのだということを私たちは理解する必要があります。ちなみにですけれども、現在の日本の法律では契約書に勝手な追記を行うことは内容にかかわらず、これです、誘引私文書変造罪という犯罪になるリスクがあります。実際によくあるトラブル例としては、二重線での訂正ね、相手の承諾印がない状態で勝手に数字を書き換えるとかね、それから空白への書き込み、後から特約事項として自分に有利な条件を書き足すような行為、これらは発覚した時点でその契約自体の信用性がゼロになって、民事上の損害賠償だけじゃなくて刑事罰の対象にもなり得ます。人間が作った契約書に追記することがこれほど厳しく有罪になるのなら、神の御子であるイエス様の血を犠牲にした契約文書に人間が何かを追記するということは一体どれほど大きな罪であるか私たちは認識する必要があります。さらに言うと、こうして混ぜ物をされた福音を伝えられた人はどうなるのでしょうか。言うなれば、最初から無効な契約書にサインをして、しかも自分は救われていると勘違いしてしまうことになるんですね。神様は私たちのために十分な犠牲を払って完璧な契約を結ぼうとしてくださっています。ですから私たちはそれをただ信仰によって喜んで受け取ることが必要です。私たちの救いはただ喜びに満ちたものであって、それは混ぜ物によって奪われて良いものではありません。十字架上でイエス様は完了した、テテレスタイと言われました。完了は 完了です。過不足はない。すべて完了しているとイエス様ご自身が宣言してくださっているんですから、私たちは何の遠慮もなく喜ぶことができるのです。で続いて福音への混ぜ物が奪う喜びの2番目に行くんですが、その前にね、ちょっと、原稿にちょっと付け足すんですけれど、これをね、このメッセージを聞いておられる方の中にはまだ福音を受け入れておられないという方ね、おられるかもしれません。その方に申し上げます。イエス様という方があなたの罪のために十字架にかかって死んで墓に葬られて三日目によみがえって今も生きておられるんだと、この方をそういうお方として受け入れるなら今日あなたは救われます。そして神様の怒りから解放されて共に天の御国に入ることができるのです。この福音以外にはありません。何も付け出すものがありません。ただ信じるだけであることをぜひ知って、この福音に心を開いていただけたらなというふうに思います。では2番目にね、続いていきたいと思いますが、福音への混ぜ物が奪う喜び、その2、クリスチャンライフの喜びですね。パウロは福音を受け入れて救われ、彼と共に労していたピリッピ教会の人たちに対して、ユダヤ主義者に注意するようにと強く言っています。救われた後にクリスチャンライフをこう送っているその人たちに対して言っているということです。これは福音に混ぜ物をすることが救われた後のクリスチャンライフにも大きな影響を与えるということです。私たちは福音を信じて喜びを持って歩み始めます。ところが私たちには救われた後も罪の性質が残っていますので、この罪の性質から解放されてキリストに似たものとされていく歩みがクリスチャンライフです。神学用語では聖化という救いの段階ですね。これについてはピリピ書の2章でも学んできました。ピリピ書の2章の12節13節にこうありました。恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。キリストに似たものとして成長していくために努力しなさい。そのための力は恵みによって神様が与えてくださるのだからということでした。しかし福音に混ぜ物が入ってしまうと私たちのクリスチャンライフにおける正常な成長が妨げられていきます。こちらの図、ね、この図は教会で、この教会では、ね、何度か紹介したことのある図ですね。見覚えがある方もおられるかもしれません。こう時間の流れがこう左から右にこう流れていきます。で途中で2つに分かれるんですね。で矢印が上の方に向かっていくのと下の方に向かっていくのと分かれています。でこの2つに分かれるところが戒心って書いてありますけど、これがイエス様を先ほど申し上げた福音を信じた瞬間ですね。そこから私たちの神の清さへの認識がどんどん深まっていきます。これが上に向かっていく矢印。そして同時に自分の罪深さへの認識も深まっていきます。これが下へ向かっていく矢印ですね。この差、この間に大きな十字架があって、どんどんどんどん十字架が大きくなっていくんですけれども、これが福音の素晴らしさについてこう認識がどんどん大きくなっていく、高まっていくということを表した図です。しかしもしこの福音に混ぜ物がされてしまったら、この時にね、福音に混ぜ物がされてしまうとこうなります。時が経つにつれて神様の清さへの認識が深まっていきます。しかし十字架による福音の素晴らしさを知っていくこと、混ぜ物がね、こう邪魔してしまうんですね。ここにある混ぜ物は何かというと、例えば新規の勧誘率 ね、教会の会です。あとね、オリーブ教会らしさとかね、オリーブ教会らしいってこうだよねとかね、あとクリスチャンらしさとかね、クリスチャンらしいってこうやって生きることでしょうとか、あと牧師服従度とか、あと礼拝出席率とかね、献金額の多さとか、あとお祈りのうまさとかね、そういう混ぜ物、神様の清さに少しでも近づいていこうとするときに、こういう混ぜ物が福音以外に入ってくることがありえるんですね。そうするとこの福音への理解っていうのが全然成長していかない。真ん中にあった十字架がさっきみたいにどんどん大きくなっていかないで、全然この大きさが変わらないんですね。で、この状態で下向きの矢印、自分の罪深さへの認識、これが深まっていくとどうなるかというと、はい、そこから出てくるのは罪悪感、恐れ、不安ですね。神様は私を許してくれてないんじゃないかなとか、牧師って怖いなとか、教会の人たちに私受け入れられてるのかなとか、そういう不安ですね。そういうものが入ってきて、喜びのないクリスチャンライフになっていってしまうんです。ピリピ書の1章27節でパウロはこういうふうに言ってましたね。あ、ごめんなさいね、でその前に、私たちのクリスチャンライフっていうのはやっぱりこうあるべきですよ。このようになって、十字架がどんどんどんどん大きくなって、私たちの福音理解がどんどんどんどん深まっていく、そこから本当の喜びっていうのは出てくるんですよね。パウロはこのように言っていました。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいとは、そういうことです。純粋な福音への理解を深めることから来る喜びに満たされて生活しなさいというのがパウロが命じていることです。ここまで福音への混ぜ物が奪う喜びとはどのようなものであるかを見てきました。パウロはこのように言っていました。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、すべてを損と思っています。キリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。このように言っていました。彼はキリストの福音によってもたらされるものこそ自分を生かしている、また自分の後に続く弟子たちを生かすのだと確信していたので、そこに混ぜ物が入ることを断固として拒否したのです。そのようにしてパウロが守ってくれた喜びのクリスチャンライフは、現在私たちのクリスチャンライフにも引き継がれているわけです。ここで少しね、私自身の喜びのね、こんな喜びがあったよっていうお証をねちょっとしたいと思うんですけれど、私は小さい頃から母にね連れられて教会に通っていました。子供の頃はですね、夜寝る前は子守歌はですね、賛美歌とか聖歌でした。母が枕元で歌ってくれてたんですね。そういうことを覚えてます。そんな風に育ちましたので、聖書の神様が本当の神様だって思ってましたし、福音についても自然と受け入れた感じですね。いつこの時みたいなのがあんまり記憶にないですね。しかし洗礼を受けたのは20歳の時でした。私のために十字架にかかって命を捨て、そして蘇ったこの方にこれからの人生ついていくんだ、この方の後についていくんだと思った時に、洗礼を受けることはとても自然なことだというふうに思ったんですね。それで一歩を踏み出すことにしました。水から上がった時に、私の心はそれまで感じたことのない喜びに満たされました。もう涙が止まらなくて号泣したんですね。その時私の心に迫ってきたのは、僕はイエス様のものになった、他の何者のものでもなく誰のものでもなくて、ただただイエス様のものになったんだ、そういうものに僕はなったという思いでした。もうそれが嬉しくって嬉しくって、もう泣いてるのか笑ってるのかもよくわからないような 感じだったんですね。今でも生涯で最も嬉しかった日はいつかと聞かれたら、あの日だと答える、そういう日です。それまでのイエス様との関係が一気に深くなった瞬間でした。先ほどの絵の十字架がバーンって一気に、ね、大きくなったような感じでした。純粋なキリストの福音だけがもたらす喜びをあの時私も感じることができたのだなというふうに思います。あの洗礼式からもう25年が経ちました。あの時感じた喜びは今も私を支えているものですが、しかしそれだけでここまで来られたわけではありません。時々キリストを知っていることの素晴らしさ以外のもの、パウロがチリアクタと呼んだものにこう目がいってしまうんですね。混ぜ物に、そう、混ぜ物に目がいってしまう。そしてクリスチャンライフが苦しくなることもあるのです。その度にあなたとあなたの人生とは一体誰のものなのか、誰があなたを買い取ったのか、あなたを救った福音とはそんなチリアクタのような混ぜ物と機械にしていいようなそんな安っぽいものなのかと問われるわけです。そしてそうだ、私はただキリストの死と埋葬と復活によって救われ、キリストのものになった、イエス様のものになったものなのだと再び認識して確認して、混ざり物を捨てながら歩んでいるのです。さあ、さて最後に、ね、なりますけれども、皆さん今一度思い出してください。今日の箇所ではパウロは福音に混ぜ物をする行為を徹底的に、ね、批判否定していました。その言葉からは情熱だけでなくてもう怒りも感じますよね。そして私はここまで福音に混ぜ物が入ることで救いとまたクリスチャンライフから喜びが奪われるのだよということをお話ししてきました。しかし実はそれ以上にもっと重要なことがあることを忘れてはいけません。先ほども申し上げましたが、この福音とはキリストの血によって神様が一方的に結んでくださった契約、約束なのです。ですからこの契約が何の混ざり物もなく成就するということには契約を守る神の栄光、神の栄光がかかっているということです。実はパウロは神の栄光のためにここで必死に戦っているんです。確かに私たち一人一人や私たちが集う教会の喜びは大切なものです。しかし何よりも大切なのはその喜びが神の栄光によってもたらされているということです。皆さんはどうでしょうか。もしあなたのクリスチャンライフから喜びが失われているのなら、もう一度キリストの福音に混ざり物が入っていないかチェックしてみてはいかがでしょうか。福音に入り込んでこようとする混ざり物を一つ一つ捨て去りながら、この福音だけに喜びを見出し、ご一緒に歩んでいこうではありませんか。そのように歩む先で私たちは必ず契約、約束を成就される神の栄光を見ることになります。その時こそ私たちが本当の喜びに満たされる時なのです。そのことに期待しつつ、最後にこの御言葉をお読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロの手紙第1、1章8節9節お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちに福音の純粋性の大切さを教えてくださりありがとうございます。この福音にとどまり、福音にふさわしく歩む中で、あなたの栄光を見て喜ぶことができますよう、私たちを導いてください。感謝をして、主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。